藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢の民間信仰のいろいろと石仏をテーマにお届けしています。今日も登場していただきます、藤沢地名の会のメンバーでいらっしゃいます山下健さんです。山下さん、よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
さあ、今月、1ヶ月にわたって山下さんに登場していただいてるんですけれども、早いものでもう今日がこのテーマラストということで、ぜひですね、皆さんにいろんなね、こう身近なお話、昔のお話なんだけれども今でも信仰が続いていて大切にされている方たちがいらっしゃるということをね、知っていただいている、いい今月は1ヶ月になっていると思うんですけれども、山下さん、いろんな民間信仰をご紹介していただいてまいりましたけれども、今日はどういったものをご紹介していただけるんでしょうか。
はい、今日は4回目で最後になりますけど、皆様もあまり知らないと思うんですけど、地震信仰という、土地の地っていう字と神様の神の信仰、地震信仰というお話をさせていただきたいと思います。この地震信仰というのは土地の神様なんです。じゃあこの神様はどういう神様かと言いますと、やっぱり仏教の神様でして、仏教に金光明最小王経というお経がございます。これに出てくるですね、堅牢地震、固い牢の土地のに神と書く、あるいは堅牢地天とかいう神様が出てまいります。これは何かというと土地の神様、特にこの地震信仰というのは昔の相模平野、この神奈川県からですね、東京の多摩地域にかけてですね、この地震信仰が分布していったというふうに言われております。藤沢でも西又の村、昔地震坊というお寺さんがあったんです。この名前は今はなくてですね、神霊寺というお寺さんになっております。ここでですね、この地震様のお姿を木版で掘ってありまして、お参りする村の方々がお願いに来ると掛け軸にこの木版を吸ってですね、お配りしたということで、この地震信仰の集まりの時はこの掛け軸をかけてですね、皆様お祈りやらしたという習慣が残っておりました。ただどういう時にこの地震信仰の集まりをするのかと言いますと、春分の日とか秋分の日に最も近いところに土の絵っていう日があります。あるいは写実という日がありまして、この時に地震公、土地の神様の公とか写実公とか言って皆様がですね集まると。でやはりこの日は一日畑仕事などはやめてですね、皆様で集まってお食事したりとかお祈りしたりとかいうことで、農作物がたくさん取れたりとか、あるいは日頃の感謝をすると。旧暦でいうと2月とか8月に集中して開かれたと言われております。ただこの地震信仰は文字で地震信仰と書かれた石碑もお寺などにありますが、正面金剛とか馬頭観音と同じようにお姿の像があります。藤沢市内でそれほど数多くはないんですけど、一番分かりやすいのは皆様よくご存知の白畑神社のお堂に行く手前の右側のところに石仏がいっぱい並んでおります。そこにですね、大変きれいに彫られた地震様、あるいは堅牢地震像というのがあります。お姿はまず言えるのは、この神様は女性の神様なんですね。袖の長い着物を着て、膝丈も昔でいうミニスカートみたいな、スカートみたいなのを履いておりましてね。でその右手にはその劇といいますか、槍といいますか、それを持ってるんですが、左手に持ってるのは花籠を持ってるんですね。頭には帽子みたいな冠をいただいてるんですけど、だいたいどこの地震様でもこのようなお姿をしております。例えばご紹介した庚申堂の 境内にもやはり槍と花籠を持ったこのお像がありますし、藤沢本町の児童公園というところの上にもですね、花籠を持ったお像がございます。あともう一基は唐沢神社、馬頭観音でもお話しました唐沢神社にもこれと同じような劇と花籠を持った像がございます。私が藤沢市内で見つけたのはこれだけしかなくて、非常に貴重な僕は石造物だと思っております。私の住む善行の善行神社にも自陣公と書かれて竜像型の自陣社の小さな石で彫った祠があるんですけど、そこの中にも昔は自陣様が祀られていたけど、盗まれたのか今像はございません。大変残念なんですけど、そういうところもあります。あとはですね、文字で書かれた堅牢、堅い牢の大地震として、堅牢大地震というのが長後の長田なりにもあります。それから西富の光徳岩西原ってありますけど、そこにも大きな石に地震塔と書かれたですね、石碑がございます。今お話しました地震塔と書かれた石碑とかお像は祀られている場所がですね、こちらの例えば公家沼とか辻堂とか片瀬の方には全然ないんです。それはなぜかというと、昔こちらの方は砂浜が多かったんですね、畑という。でこれは土地の神様ですから、やはりこの祀られている箇所は東海道から、まあ、西の方の土地が豊かにあるところにですね、この地神様は祀られておりまして、で地神公という集まりがあったと思います。ですから公家沼とか辻堂とか、こちらにはいろいろ調べましたけど、地神塔という書いた石碑はお寺さんにも神社さんにもございません。やはり昔のそういった土地の形態といいますか、そういうことも表し合わせているんじゃないかと思います。4回にわたりいろいろな後進信仰、馬頭観音信仰とか話してまいりましたけど、全てに言えることはやはり農家の皆様が集まって一服つく日じゃなかったかと。二重三夜信仰、これは信州にとっても多いんですけど、二重三夜っていうのは明け方が白々と明けてくる、それまで皆様集まって飲み食いをする、それはお体を休めるために皆様が集まって、でしかもね、これは女性講、二重三夜信仰はまさにあの女性の皆様の集まり、女性の皆様が集まって一服つきましょうよというような信仰だったんじゃなかったかと思います。私の国の鹿児島にもタノカンサーといって、これも大変ユニークな神様がいるのですけど、田植えとか稲刈りとかいう時にタノカンサーのところに集まってみんなでお食事とかするとか言われておりますけど、これもそういう時に収穫のお祝いと同時に集まって一服したり、あるいは当時の薩摩藩の上層部に対する不満を言ったりとか、そういった信仰だったんじゃないかと思います。そういった集まりがあちらこちらに、私は四国88箇所のお遍路もいたしましたけど、やはりあちらこちらにいろいろな石仏が祀られていたり、皆様が集まった形式もありました。これもですね、皆様が信仰とともに一服するという習慣ではなかったかと思います。4週にわたりまして民間信仰、そういったお話をしました。で、道祖神とか、あるいはお地蔵さん、地蔵信仰とかもありますけど、また何かの機会でお話できたらと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。昔の人たちもにも本当に大切だった時間だったり、大切なものだったんだなということをですね、 1ヶ月にわたっていろんな進行があるということをご紹介していただきました。そしておしまいにもですね、山下さんからまた機会があればという話をいただきましたので、引き続きですね、本当に私たちが知らないこと、地元のこと、もっともっとこのラジオを通してもそうですしね、いろんなことを伝えていっていただきたいと思います。それでは山下さん、おしまいにですね、もう一言、皆さんに対してメッセージいただいてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。石仏の話などしましたけど、皆様は実際にその石仏がどういう石仏なのか見当もつかないと思います。もし見たいという方は、私が話しましたことをプリントしてですね、市の広報課さんに差し上げておきますので、どうしても石仏を見たいという方は広報課さんに連絡して拝見していただいたらと。どうぞ何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。4週にわたりご拝聴ありがとうございました。
こういった方がね、富士山にいて、まあ、全業にいらっしゃるということで、これからもですね、こういった貴重な機会、山下さんにですね、ご協力をいただいてまいりたいと思いますし、皆さんもですね、山下さんの活動にこれからも注目をね、していただきたいと思います。今月は富士山の民間信仰のいろいろと石仏をテーマに、富士山地名の会のメンバーでいらっしゃいます山下武さんにご協力をいただきました。山下さん、1ヶ月本当にありがとうございました。
どういたしまして、ありがとうございました。